先週木曜日14日木曜日から昨日16日にかけて、代々木のオリンピック記念青少年総合センターを会場にして、日韓和解と平和プラットフォーム、合同会議が開催されまして、出席をしてまいりました。テーマは日韓市民社会の連帯で平和な東アジアへというテーマ。日本側と韓国側から合わせて10名の、リソースパーソンたちから講演、提言をいただいて、さまざまな角度から平和を考える視点というものをいただきながら、協議する、対話したり協議したりするときとなりました。この日韓プラットフォームっていう組織は2020年に結成されたんですけれども、今回が日韓合同の協議会は3回目で、今回はとりわけ来年2025年が敗戦80年ですよね。韓国は光復節といいます。光が復活する、光復80年、それから日韓条約が60年目を迎えるという節目の年を来年に迎えること、それから現在朝鮮半島の情勢がかなり緊迫しているという、そういう状況もあって、今回の協議会は大変緊張感のある話し合いとなりました。私たちが生きる東アジア、東北アジアってよく言いますけど、特に東アジアの平和を考えるときに、私たちが度外視することができない、平和を脅かしている根本原因の一つが、朝鮮半島が南北に分断されてしまっているということです。でこの今、南北の、北朝鮮と韓国の対立関係の悪化というものは最高度に達しております。で北朝鮮の金正恩国家主席が、韓国のことをこれまでは曲がりなりにもやがて統一するための相手国という位置づけをしていたのですが、この昨年から敵国、明確な敵国と規定し直した。でそれ以来韓国とのさまざまなこれまで保たれていた交渉ルートを今全部封鎖しています。この間は韓国に続く道を爆破したという報道もありましたね。でこれに対抗して韓国側も今ものすごく北との対話を進めようとする人たちへ締め付けを強めています。国家保安法というのがあるんですけども、北と通ずるなという締め付けを強めているわけです。今回の私たちのこの代々木の合同フォーラムにも韓国から出席するはずであった講演者の一人がインチョン空港で出国禁止という命令を受けて来日することができませんでした。で平和統一を目指そうなどと今頃考える人間は、国家反逆者だって、そういうわけですね。で1945年8月、日本の植民地支配がようやく終わりまして、光復節、光が戻ってきたという新しい歴史を迎えたばかりの朝鮮半島でしたけれども、直ちに血で血を洗う朝鮮戦争が始まるんですね。そしてもともと一つの民族、家族親族であった人々が引き裂かれてしまって、言うならば米ソ対立の代理戦争のようなことを朝鮮半島でさせられたわけですよね。そしてその戦争は終わらなかった、終わってないんですね。ずっと停戦状態で今もずっと続いてきたわけです。80年近い年月が経過した。80年の間に世界は目まぐるしくどんどんこう動いてきたわけですが、その世界の片隅、北朝鮮半島という小さな片隅で、ただただ憎しみ合いの境界線という状況を朝鮮半島の人々は背負わされ続けてきたわけです。で南に生きている人たちの中にも北出身、北に家族や親族がたくさんいるんだという人たちがいます。 で北で生きている人たちにも南に自分の家族親族がたくさんいるんだという人たちがいますけれども、そのような人たちはけれどもそういう気持ちを、つまり北の人は南を、南の人たちは北を思い見る気持ちを封じられてきたですね。お互いの国で相手を罵り合ったり侮辱したりする文化、あるいは潮流というものが強くて、その陰に身を隠し潜めて生きるしかなかったわけです。で、韓米軍、米韓軍は、私たちの日本にはほとんど報道されませんけれども、もうずっと日常的に北朝鮮への軍事挑発というのは続けてきています。で、北朝鮮の反撃の部分はですね、日本ではどんどん報道されるわけです。まあ、キム・ジョンウンが何かこう頭のおかしなミサイル男みたいに報道されるわけです。けれども北朝鮮というのは言うなればもう長い間接近詰めに遭わされ続けてきて、核開発、ミサイル発射実験というものを必死に、まあ、何ですプレゼンテーションしながら自国へ、自分たちの国への干渉を牽制している。そして、ロシア部隊、今回はロシア部隊の一員になってウクライナ戦に派兵するというそういう事態まで、まあ、なってしまっているわけですね。そしてこれに対してユン・ソンニョル政権は、大統領はウクライナへの武器輸出を公言したり、それからこともあろうに韓国軍をもしかしたらこのウクライナ戦に派兵するということまで今はほのめかし始めているわけです。で、こういう、まあ、ロシアウクライナ戦争という大戦争ですけども、世界的戦争ですが、こういうものに北朝鮮も韓国もそれぞれが接続をしようとする。そのことによって両国の民衆はその大国の戦争のとばっちりがそのまま朝鮮半島に戻ってくるという、こういう、まあ、非常に危険な事態に接続させられてしまっているわけです。で、下手をすると核戦争の脅威さえ身に帯びてしまうという事態がそこにはあるわけです。で、まあ、言うまでもないことですが、38度線の分断というのは、これは日本の植民地支配の結果ですから、日本はこの分断状況ということに、なんとかこれを和解していくことに責任を持っているはずなんですが、その責任を担うどころか、1965年の日韓条約で、あの条約で韓国だけを唯一の国家というふうに承認して、韓国との国交回復と韓国への5億ドルの経済援助、それのみによって、まあ、戦後賠償請求権を韓国側に放棄させた。そして韓国だけを国家と認めることによって、韓国と北朝鮮は分断続く。日本社会の中には在日韓国人と在日朝鮮人がいますけれども、その人たちも引き裂かれて一緒に生きることができない状態を持ち込んでいってしまったわけです。そういう戦前戦後を通して朝鮮半島への、あるいは在日朝鮮人社会への日本の責任はかなり重いと言わざるを得ないと私は思っています。さて、ご承知のように旧約聖書の世界にも南北問題というのは横たわっております。ご存知、北王国エフライムと南王国ユダとに分断されたイスラエルのことです。で、ダビデ・ソロモンの統一王国、それ以降はイスラエルは北と南に分裂して、互いが相手を敵として憎しみ合う関係に置かれながら、北王国はアッシリア帝国に、続いて南王国はバビロニア帝国に滅ぼされていきます。それぞれ滅んでいく時代は違うんですが、時々の周りの国、大国の攻防にとっても翻弄させられながら、その時代その時代の強国、強い国につながろうとして、そしてつながってしまった大国の征服戦略に巻き込まれてしまって、結局北も南も滅んでいきます。神の民 と自ら自認して生きてきたこの小さな国は、そのようにして分裂を起こし、順々に滅んでいったんですね。消えていったんです。預言者エレミアはそのような分裂と崩壊のイスラエル史の最後の局面、最後というのはバビロニア捕囚によって一応それまでの歴史が終わってしまうという最後ですけども、そのイスラエル史の最終的な場面でエレミアは予言をしました。しかもエレミアはそれでもやがて回復の時をこの世界が迎えるんだというビジョンを語っているわけです。特に今日お読みしている32章はユダ王国が滅亡してしまう前の年というよりももう数ヶ月前のこと、時のことです。でエレミアにとってみれば60歳晩年の時の予言です。11月に入りましてから30章31章と読んで32章、今日来週33章だと思うんですけども、そういうふうに読んでいくことになっています。その30、31、32、33という塊はいわゆる慰めや希望をエレミアが語っている予言の一つの大きな塊です。そして12月に入りますとマタイによる福音書を読み始めまして、いわゆる待望のメシアが生まれるというクリスマス、アドベントクリスマスの物語につなげていこうと、そういう流れを考えて、このエレミアの最後 4回を希望と慰めのブロックにしたんだろうと思いますが、けれども30章と31章はエレミアが若い頃、預言者になりたての頃の預言、20歳前半の預言であるのに対して、今日の32章はエレミアは60歳を迎えようとしている時代の預言です。32章、今日のところの32章の書き出しには年号がちゃんと書いてある。ユダの王ゼレキヤの10年と記されていますから、紀元前589年のことなんですね。588年にエルサレム陥落します。1年前のことなんです。まさしくユダ王国が滅亡してバビロン捕囚へと移っていく数ヶ月前に語られた予言なんです。で、30、31章と32章、33章、35年以上も時間を隔てているこの両方の予言がここにドッキングしたですね。それは慰めと希望という予言、共通テーマということで、後の編集がそのようにドッキングさせたわけなんですね。で、時間軸で32章を読んでいくならどこかというと、37章、38章を読んだ後に32章が来るんです。時間軸で並べるならば、テーマ軸で並べたら前に来ちゃったけど、時間軸で並べるなら37、38、32っていうふうに読んでいくべき、そういう流れを持っています。さて、ゼデキヤ王という王様がユダの王になって間もなく、エレミアはゼデキヤ王の手によって拘留されて、王様の庭に軟禁状態にされてしまいます。それから滅亡までの10年間エレミアはずっと拘留状態にありました。軟禁状態にありました。で、なぜ彼が拘束されたかといいますと、エレミアがゼデキヤ王に対して、バビロニアにもはや抵抗してはいけません、抵抗せずに降伏すべきですと予言していたからなんです。武力での抵抗は無意味だし、また悲劇を招く。けれども抵抗しないで降伏するならば民衆の命は守られるだろう、そういうふうに忠告したんです。けれどもゼデキヤ王の取り巻きたちはエジプト軍に助けを求めて、助けを仰いでバビロニアを撃退するという方針でしたから、エレミアはすぐに暗殺の対象になってしまって殺されかけます。で、エレミアの身を案じたゼデキヤ、そういうとこがあるんですけど、ゼデキヤ王は まあ、だから自分の庭にエレミアを軟禁状態にして、まあ、一応エレミアの命を保護したという形を取ったわけです。ただしかといってエレミアの忠告を忠告の言葉には従わなかった。ゼデキヤ王はバビロニアに抵抗します。その結果数年にもわたるバビロニアの包囲をエルサレムは受けてしまうんですね。そしてとうとうエルサレムは陥落して、多くの民衆がバビロニア兵に殺され、そして主だった人々がバビロンに連行されていくっていうバビロニア捕囚になっていくわけです。でそのような悲劇的な状態、いわば最終的な場面にあって、それでもと言うべきか、それだからこそと言うべきか、このエレミアの未来の回復の予言が語られていくわけなんです。で先ほどの子供メッセージでは、アナトトの畑を購入するというエピソードをお話ししました。崩壊間近なこの土地をなぜ今購入するのかという無謀な行為なわけですけれども、それはまさしく未来にはこの土地であなたたちは神の恵みとして土地を活用し合う時が来るんだということのシンボリックな行為をエレミア自身が行うことによって、未来には子孫たちがこの土地に集められるというこの未来の希望の予言をしたというわけです。ただしこの未来のビジョンっていうのは、神様の未来のこの土地でのビジョンっていうのは、決して今滅びゆこうとしているイスラエルの延長線上に来るのではありません。そういう未来像ではありません。むしろ作り直しです。今日の箇所にも合うように植え直しです。植え直し、神様の前に、それから人々の前に、あるいは人々の間に悪が満ちてしまったこの国は滅びるしかないと、滅ぼされるしかないと神はこの時はっきり言うんです。まあ、悪が満ちてというのは、まあ、正義が歪められ続けてという意味とほとんど同じ意味でして、では正義とは何かというと、これはもう22章に書かれていますように、孤児や家父が保護されたり、気流の外国人が守られたり、無実の人が血を流すことがない社会のことです。正義っていうのは、まあ、3つの矢印があって、神様に忠実であるということと、それから偶像を拝まないということ、偶像というのは人間の欲望を神としないということ、そして3つ目が、正義の3つ目の定義が、弱いものを守るということなんです。社会現象として作られる時の設計図は、この弱いものを基準にするということになるわけです。神様を恐れる、神様を信じるということと、社会の中で弱いものを大切にするというのはつながっていると。正義というのはこの両方がなくてはならないということを常に聖書は言っているんです。で、権力欲とか賄賂とか暴力のようなものが社会でまかり通ることがなく、立場の弱い存在の視点で考えられたり作られたりしている社会、これが、まあ、実は悪が排除された、正義が作られた社会だということなんですね。そしてこれこそが神様の前に謙遜な人間の態度であり、神を信じるということは、みんながこの正義を尊重し謙遜になり、神様と隣人を敬って生きることなんだということを言っています聖書は。で、そのような人、そのような人間を植え直すんだ、神様のビジョンがね。そのような人間を植え直して、そのような心を授け直して、そのような人々が一つの民となるような社会、神様の恵みをみんなで分け合って生きていけるような社会を、この地に再び神様はお作りになろうとされているということをエレミアは予言しているわけです。それが32章、そして特に36から44節の今日のブロックです。ですから思うんですが、今日のシオニストイスラエルが武力でパレスチナを占領しようとしているような、この土地への帰り方などでは、神様の望まれる土地に生きることなどできませんし、 子供を殺し、女性を殺し、外国人を殺し尽くそうとし、しようとしている現在のイスラエル国は、決してこの土地で、どんなに力ずくでこの土地を奪っても、この土地で豊かに生きることなどはできないのだと言えます。神様の恵みというものを一緒に分かち合う心、そういう心を今横に置いて、暴力と破壊とアラブ人に対する差別的な心でこの土地を踏みしめていこうとしている、そういうことは、むしろそういうことこそが必ず裁きの手、滅びの手に神は委ねられていくだろう。そのように私たちは聖書から読み取らなければならないと思います。ですから私たち国際社会は今本当に地団駄を踏んではいますけれども、このシオニストイスラエルの用いる聖書的なトリックに惑わされることなく、むしろ聖書の予言の真意といいましょうか、もっと言うならばイエス・キリストによって表された神様の御心の真意を汲み取って、イスラエルの狂気によって奪われていこうとしているパレスチナの人々の命の救出のために、この国際社会は力を合わせなければならない、私はそう思います。でエレミアの予言は未来のふるさとの予言です。未来のふるさと、ふるさとは普通過去にあるんですが、そうではない、帰るべきふるさとは未来にある、この未来のふるさとの予言です。この地でまた共に、この地でまた共にという予言です。共に生きようとする人々たちが植え直される、共に生きる心が授けられる、他人をいたわり神様の恵みを存分に分かち合う、そんな社会への道が通される日が再び来るという予言です。この予言をそのような真意だと理解すると、この予言は今も全ての人々にとって未来のふるさとへのビジョンだと呼ぶべき、呼んでいい予言ではないでしょうか。ミャンマーの民衆たちにとって未来の予言です。ウクライナとロシアの人々にとって、朝鮮半島の人々にとって、在日韓国朝鮮人社会にとって、沖縄を切り捨てて生き残ろうとしているヤマトとウチナンチュにとって、また性の異なりで分裂させられてきた民衆たちにとって、今よく耳にするようになった言葉ですが、グローバルノースとグローバルサウスの深刻な対立状態に陥っているこの世界にとって、帰るべきふるさと、未来のビジョン、分断と対立に埋めいているあらゆる地域とあらゆる国の人々にとっての未来のビジョン、私たちの世界が今あんまりにも危機的な状況を迎えているからこそ、分断と破滅の闇の中で、破滅の前夜と言える状態の中で、心に刻んでおくべき、そしてそれは言い換えるならば、子供たちのために祈るべき、子供たちのために祈るべき未来のビジョンなのではないでしょうか。子供たちが生きる大地、地平を私たちが祈り続けるビジョンではないでしょうか。この地でまた共に、この大地でまた共に、この社会でまた共に、それは未来を生きる人々のために、その地平のために捧げられる、もう今や世界市民的な祈りである、そのように思います。お祈りをいたします。神様、私たちが生きているこの憎しみ、争いの地平に、未来の子供たちが優しく生きる地平は訪れません。あなたが定めようとしてくださっている未来のふるさとの様子を、私たちがしっかりと仰ぎ見て、世界の同じように 未来を仰いでいる人たちとつながって祈り、そしてそれぞれの場所でできることを励んでいくことができますように、私たちのこの教会礼拝の祈りがどうかそのような未来とつながる祈り礼拝となりますように、今日から始まる1週間をどうぞまた導いてください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。